続きまして本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日は第二コリントの12章の9節と10節の2節になります。第3版お持ちの方は新約聖書の360ページ、第2版は329ページになります。それではお読みさせていただきます。12章の9節。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。本日は弱さのうちに働くキリストと題してメッセージを唱えます。
祈りをして一緒に御言葉を味わいたいと思います。天のお父様、今年最後の礼拝となりました。今年度、今年1年も神様が私たちの一つ一つの必要を満たしてくださり、支えてくださって、今日この時を迎えることができたことをありがとうございます。ここに集ったお一人お一人のそれぞれの一年の上にいろんな出来事があって、苦しいところを通られた方もあったと思いますし、また嬉しいところを通った時もありました。しかしいつもあなたが変わらずに私たちのそばにいてくださり、私たちを背負い担ってくださっていたことを感謝します。特に先ほども祈りましたが、この会堂が神様によって与えられて本当に感謝します。この韓国の教会の本当に温かい愛と、そしてその友情を本当に感謝します。どうぞこの韓国の教会の上に神様の豊かな祝福がありますように。そしてこのタイの地に住むたくさんの韓国の方々がまたイエス様の救いに預かることができるように、この教会を神様が祝し用いてくださるようにお願いします。クリスマス初集会も一つ一つを神様が本当に祝福してくださり、守ってくださったことありがとうございます。どうぞそこで蒔かれた福音の種がそれぞれの心の中で芽を出し、そして実を結ぶことができるように、どうぞあなたが続けてお一人お一人を、あなたが招いてくださったお一人お一人ですから、あなたが続けて養ってくださるようにお願いします。今年最後の礼拝、今からあなたの尊い御言葉を共に聞きます。ふさわしくないものですから清めて、今日あなたを礼拝に来られたお一人お一人にあなたが語りたいと思っていることを伝えることができるように、神様が助けてください。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。 今年最後の礼拝なので、サムエル記をずっと購読してきましたけども、少し、お休みしてですね、今週とそして来週は少し違った箇所を一緒に、味わいたいなと思いました。今まあ私自身が一番こう取り扱われているこう御言葉を選ぶのがいいかなと思いまして、この第2コリント12章の9節と10節、来週はヨハネの福音書の15章を一緒に味わいたいと思っています。ちょうど帰省している人も多いのでね、いいかなと思いました。またサムエル記もちょうどサウル王が死んでですね、いよいよダビデのこの王政に移っていくところでしたから、まあ、少し、他の箇所、新約聖書を一緒に味わえたらいいかなと思ってこの箇所を選ばせていただきました。クリスマスが続いたので、珍しくちょっと私も緊張しましたね。ですから今日あんまり初めての人がいない礼拝なので、少しなんかリラックスしながら語らせていただけるのを幸いに思っております。皆さんと1年間一緒に歩めたことを本当に感謝しています。そして新しい年もこのメンバーで、今日いない人もねたくさんいますけども、でも一緒にこの大の地で歩めることを主に感謝してこの御言葉を味わいたいと思います。まずこのコリント人への手紙第2の背景を押さえておきたいと思います。コリント人への手紙というのはパウロが開拓伝道したコリントの町にあった教会にパウロが宛てた手紙であります。第2とありますけども、実は4通出していると言われています。第1の手紙と第2の手紙の間に2回ですね、聖書にはなりませんでしたけども、手紙をパウロは出していると言われています。実はパウロとこのコリントの教会っていうのは問題があったんですね。うまくいってなかったんです。もともとパウロがコリントの町に行ってですね、伝道を始めてできたのがコリントの教会だから、パウロが生み出したような教会なんで、パウロのこと非常に尊敬されてもいいはずなんですけども、パウロさんずっとコリントにとどまらずにですね、地中海のいろんなところをこう巡回していたわけです。でパウロがいない時にですね、他の教師がこうやってきてですね、パウロのこう悪口を言ったんですね。パウロっていうのはあれ本物のその使徒じゃないよっていうふうに、ペテロとかヨハネとかヤコブとかはイエス様がこの地上での生涯を歩まれた時に直接弟子になったなりましたね。だから十二弟子はすごくはっきりとした使徒っていう、こう権威が認められていたんですが、パウロさんは後から使徒になったので、あれは本物じゃないよっていうように、このパウロのこの権威をですね、こう貶めるような、そういう こう悪口っていうかね、そういうのがコリントの教会にパウロがいない時にですね流れたんですね。でそのコリントの教会はこの揺れたわけです。そしてパウロのことをこうちょっと信頼できなくなる信徒がこう出てきたんですね。そういう中でパウロは何回か手紙を書くし、またテトスというね、パウロと一緒に歩んだ同路者を、この自分はこの、事情があってコリントの町に行けないけれども、テトスちょっと悪いけど行ってきてくれと、えらいことになってるからということで、このテトスを使わせたりするわけですね。そしてこの第二の手紙の前に書かれたのがこの悲しみの手紙というふうに言われているんですけども、そのパウロとコリントの教会が本当にこう信頼し合えなくなった状況の中で、パウロがこの語っている手紙があるんですね。そしてその後テモテさん、あ、すみません、テトスさんという人がこのコリントに行って それでそれが良かったのか、また悲しみの手紙が放送したのか分かりませんけども、ようやくこのコリントの教会とパウロさんの信頼関係が回復してきた、そういう頃に書かれたのがこの第二コリントですね。コリント人の手紙第二であるということ。そして時代的な背景を言うと、パウロさんはこのコリントの手紙第2を書いた後ですね、その巡回旅行を終えてエルサレムに帰っていきます。そしてそこで、予言されていたんですけども、捕まってですね、牢屋に入れられて2年間カイザリアっていうところに閉じ込められるわけです。そしてそのままローマに、使徒の働き、使徒行伝読むと分かりますけども、ローマにこの移送されて、ローマでこの10年ほど軟禁生活ですね、ある程度の自由が認められてますけども、このローマ兵の監視の下で生活することになって、そして10年後にローマで処刑されて死んでいくということですね。ですからパウロはここで10節でね、私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじていますという彼の言葉っていうのは決して口先だけの軽い言葉ではなかったっていうことですね。彼はこれからエルサレムに行き、そしてそこで捕まって、そして最終的には命を失うっていうこと、その迫害と困難と苦痛っていうのを本当に覚悟しながらですね、ある意味コリントの教会の人たちに本当に最後の思いですね、別れの思いを込めてこのように書いたと思います。そんな風にこの箇所を一緒に味わいたいんですね。パウロ自身がこの上から立ってですね、自分はすごく豊かだけども、この悲しむ弱さを私は誇りますとかって言ってるわけではなくて、パウロ自身が本当に弱さを覚え、苦痛を覚え、困難を覚えていた、本当に、救いを必要としていた、そういう時にパウロが書いたのがこの第二コリントであり、この12章の9節10節であるということ。もう一つここで押さえておきたいのは文脈ですね。今日はポッとこの箇所だけを選びましたから、前後の文脈というものも少し説明しておくとこの箇所はパウロの使徒職ですね、パウロが神様によって選ばれた使徒であるというそのことを証明しようとしている文脈で語られている場面なんですね。私はだから12章の1節からはパウロがすごく神秘的な体験をしたことが描かれています。空中に上げられて、本当に神様と顔と顔と合わせようなすごい経験をしたんだっていうことを言うわけですね。でもパウロは、私はそれを誇るんではなくて、私は自分の弱さを誇るんです、なぜならっていう文脈の中で今日の聖書の箇所が語られます。7節のところにこうありますね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。3度っていうのはこれは本当にっていうことですね。一生懸命っていう意味ですね。3回だけっていう意味っていうよりは、むしろものすごく熱心に熱烈にこの棘を取り去ってくださいと祈ったということですね。この棘が何であったかっていうのはいろんな説があってですね、はっきりはしていません。マラリアというそういう伝染病であったっていう話もありますし、転換っていうそういう人が見てちょっと引いてしまうような、ちょっとそういう病気であったという噂もありますけども、いずれにしてもパウロが伝道旅行をする上で本当に障害となるそういう病気あるいは問題ですね、であったということが分かります。そういう中で 神様からの答えをいただいたのが9節10節の御言葉であるということ、この弱さ、このトゲを何とかして神様取ってくださいという祈りに対する答えとして与えられたのが9節10節であるということですね。そういう文脈で今日の聖書を、読んでいただきたいですね。私たちも問題があるわけですね。人それぞれに、それぞれしかわからないような人生の悩みや課題があって、神様に祈るわけですね。神様、私はこのことさえなければ幸せになれるんです、この問題なんとか解決してくださらないでしょうかというね、この問題、いくつもある人もいるかもしれませんが、一つこれっていうのをね、私たちは主に祈るわけです。それに対する答えが、聖書の答えがこの9節10節であるということ、そのような背景、また文脈でこの御言葉から今日も3つのことをお話ししたいと思います。まず第一に、この聖書の箇所が私たちに教えていることは、それはシンプルですけども、聖書は弱さを否定していないということですね。聖書は私たちの弱さ、これを決して否定しないということです。聖書は対聖書福音教会が弱いということを決して、そんなんではあかんよとは言わないということですね。柳下笹さんが弱いということを、キリストはそれじゃダメだよとは思わないということです。聖書は私たち一人一人の弱さを否定しないということを、今日の聖書は明らかにしています。私たちが生きているこの世界はそうではないですね。私たちが生きているこの世界では弱さは否定されますね。もっと強くならないとダメだよ、牧師としてもっと強くならないとダメだよ、社会人としてもっと仕事ができるようにならないとダメだよ、学生としてはもっと勉強ができるようにならないとダメだよと私たちの世界は言います。弱さを否定しますね。できないことよりもできることが称賛されます。もっと頑張ってできるようになりましょうというのが私たちが生きる世界の価値観ですね。でも聖書はそうではないっていうことです。聖書は弱いっていうことを決して否定しないんです。むしろ弱くて良いという答えを、ここでパウロは神様からいただいているわけですね。私たち教会もまたしかり、私たちクリスチャンの歩みもまたしかりであるということを今日最初にね、覚えたいんですね。ぜひ覚えてほしいんです。ぜひ自分の弱さを覚え、問題に悩んでいる方々にこのことを知ってほしいんですね。弱さっていうのはギリシャ語 の意味ではしばしば病気っていうふうに訳される言葉ではあるんですけども、ここでは10節にね、パウロが言っているように、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難ですから、ただ肉体的な弱さ、精神的な弱さ、勉強ができないとか運動神経が悪いとか、そういう弱さだけではなくて、私たちが人生において今抱えている課題、問題、困難、苦しみ、悩み、そういったものも全てここで弱さとして扱っていいと思います。そしてそういうものがもちろんない方が私たち嬉しいんですけども、聖書はそれがなくなることをよしとは必ずしも考えていないということです。簡単に言うと、教会、対聖書福音教会の中に問題がない方が牧師としてはありがたいんです。でも神様はそうは考えていないということです。聖書はそうは言っていないということです。教会の中に問題があること、困難があること、苦しみがあること、迫害があることを神様は良しとされるということです。私たちの人生、私たちの今の生活の中で苦しみや課題や悩みがあることを私たちは嫌なんですけども、でも聖書はそれを 否定しないっていうことです。そういう状況じゃあなたはダメですよとは聖書は言わないっていうことです。その弱さがあっていい、その問題があっていい、その課題があっていいんだよとパウロに語られたように、今日私たちにも語りかけているということですね。今日大事に覚えていただきたいことは、弱さというものを聖書は否定していないということですね。第2に、今日の聖書の中心的な意味ですけども、9節の御言葉ですね、ご一緒に9節読みましょうか。ちょっと長いですけど9節よろしいですか。3、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。この私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるという、この完全に現れるというこの言葉は、ギリシャ語の元々の意味ではですね、完成されるとかね、成就するとか、全うされるとか、そういう意味の言葉ですね。完全に現れるっていう、ちょっとニュアンス違いますね。つまり弱さによるうちに神様の技は完成するっていうこと。弱さのうちに神様の働きは成し遂げられる、全うされる、成就されるというふうに聖書は教えているということです。言い方を変えると、弱さがなければ神の技は完成しないということですよね。弱さのうちに私の力は全うされるんだと聖書が語っているということは、すなわちその弱さがなければ私の力、キリストの力は全うされないんだということですよね。弱さが必要なんだ。あなたのその弱さが私の力を完成させるんだ。教会のこの問題、あの問題があることによって、キリストの教会がキリストの教会とされる。小島さんに問題があり、悩みがあり、弱さがあることで、小島兄弟はいよいよクリスチャンとして小島さんになっていくわけですね。キリスト者となっていくわけですね。弱さを通して神様の働きはなされるということですね。これはもう読めばわかることですけども、そのことを今日第2に覚えたいんですね。後半部分、10節の後半には、なぜなら私が弱い時にこそ、あ、ごめんなさい、間違えました、9節の後半ですね。9節の後半には、ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとある、このキリストの力が私を覆うという、この覆うという言葉は、宿るという言葉もともとギリシャ語の意味は宿る、宿泊するということ、テントを張ってそこに泊まるという意味の言葉が、この覆うという言葉です。ですからイエス様の力は私たちの弱いところに宿泊してくださる。イエス様の力は私たちの弱さのうちに、問題のうちに、困難のうちに、イエス様はとどまるということですね。言い方をこれも変えて言うならば、私たちが強ければ自分で何でもできます、私にはこの教会の牧師として十分やっていく力があると、もし僕が思っているうちは、私のうちにキリストの力は宿らないっていうことですね。この教会がイエス様の力を借りずとも、私たちにこの人間の力でやっていくと思っているうちは、私たちには力がある、伝道することができる、信仰があると思っているうちは、イエス様の力はこの教会には宿らないっていうことです。発揮されない、成就されないっていうことですね。そのことを今日覚えたいんですね。一つだけ例を挙げますと、旧約聖書にモーセという人物がいますね。今日の皆さん初めて聞く 人はいないと思いますけども、モーセさんいますね。このモーセさんは、エジプトでですね、王様の子供として育てられるわけですね。40年間王子としての生活をするわけです。そして同胞の民、イスラエルの民がこのエジプトの奴隷として苦しめられ虐げられているのを見て助けようとするんですね。しかし失敗するんです。そしてその後彼は40年荒野で羊飼いとしての暮らしをするわけですね。40歳といったら人間にとって一番、充実した時期ではないでしょうかね。力がある壮年の、時期ですよね。で、王様としての英才教育を受けてきたわけですね。王の子供としての知識もあり、また力もあり、例えば武術とかそういうのもきっと優れて教育受けていたと思います。しかしその時にはエジプトからイスラエル民を救うことはできなかったんですね。しかしその40年後、つまり80歳になった時ですね、皆さん80歳の方ここにいないと思いますけども、80になった時に神様の召がモーセに下るんですよね。羊飼いとして 王様の子供じゃなくて、もう荒野で羊飼いとして貧しい暮らしをしていて、どんどんこう力は衰えていってですね、昔鍛えたその武術の腕も もはや使えなくなる、そういう衰えていく、そのような時に神様がモーセに現れて、エジプトに行ってイスラエルの民を救い出しなさいっていう召しが語られるんですよね。モーセは何と答えましたか。その時、簡単に言うと、私にはできないって答えたんですよ。どうか他の人を使わせてください。もう無理です神様、私は口下手ですから。私にはモーセよく知ってたんです。エジプトの軍隊がどれだけ強力であるか、エジプトの王様がどれだけ偉大で力強いか、80の羊飼いがたった一人で行って、そんなエジプトからイスラエルのために救い出せるはずがない。私は無理です神様、他の人を使わせてください。でも神様はそういう人を用いたんですよね。40歳の時の私にはできると思っていたモーセを神様は用いませんでした。神様が用いるのは、私にはできませんという、どうか他の人を使わせてくださいというモーセ、80になったモーセを使わして、そしてエジプトからイスラエルの民を救い出させたんですよね。すなわちキリストの力が覆ったんですよね。神のその力が弱さのうちに働く、全うされるというのはそういうことです。強いと思っているうちは、神様は私たちのうちに働くことはないということです。私たちが弱さを知った時に、自分にはできません、私には教会の牧師なんてできません、私は会社で職場で証なんかできません、伝道なんかできません、どうか他の人を使わせてくださいという弱さを知った人を神様は用いるんですね。これが聖書の逆説の真理ですね。神様は弱さとして私たちのうちに御業を表すということを今日もう一度覚えたいと思うんですね。私たちが自分は強いと、何でもできると思っているうちは、神様は私たちをお持ちにはならないこと、なれないということですね。私にはできないというこのモーセの80歳のような、そのある意味へりくだりといった方がいいかもしれませんけども、そういったへりくだった人を神様は用いるということですね。ですからぜひ自分の弱さ、課題を今抱えている方、ぜひそのような中にキリストが働いてくださるということを信じていただきたいと思います。 神学校での3年間というのは実はそのことを学ぶ3年間なんですね。神学校では、ギリシャ語やヘブル語を勉強して、読めるようになりますし、説教の仕方を学んで人前でこうやって話す、そういうスキルを学ぶ、そして、伝道あるいは牧会に関するいろんな知識をまた技術をこう身につけていく3年間ですけども、でも実はそれが本当の学びではなくて、あ、自分には牧師は向いてないんだなって、自分は牧師なんかできないんだなって、あ、どうか神様他の人を大聖書福音教会に使わせてくださいって、あ、自分にはできないっていうことを学ぶのが神学校のある意味3年間ですね。それは牧師宣教師になる人だけでなく、皆さん一人一人の生涯においてもまたそうですね。モーセが荒野で40年間かかって学んだ、自分にはエジプトからイスラエルを救うことができないということを学んだように、皆さんもそこを今通されているわけですね。いろんな侮辱とか苦痛とか迫害とか困難を神様が与えられて、ある人は病気かもしれない、ある人は経済的な問題かもしれない、人間関係の問題かもしれません。そういったところ荒野の40年を通して神様は私たちをできないものとして、弱いものとして用いようとされる、そういう神様であるということをね、今日ぜひ知っていただきたいし、また信じていただきたいなと思います。一緒にね、励まし合って信じていけたらいいなと思います。最後3つ目お話ししたいことは、これクリスマスイブの礼拝でも話したことと同じことなので、申し訳ないんですけども、同じことをここから教えられたのでお明かしします。今日の聖書の箇所は、最初に言ったようにパウロという人がこの自分に与えられたこの肉体のトゲですね、それがまあ何かはよく分かりませんけども、これさえなければもっと福音の宣教がね、できるのにという、そういうこの問題であったわけです、課題であったわけです。それは病気、肉体の弱さなのか、あるいは何かのこう妨げですね、であったのかちょっと分かりませんけども、ともかく彼には弱さがあって、神様これを私から去らせてくださいって祈ったんですよね。私たちもしばしば、いやしょっちゅうかもしれませんが、そういうふうに祈るわけです。神様、あの問題この問題解決してください、助けてください、そういう祈りは素晴らしいし、それでいいと思うんで続けていただけたらいいと思いますけども、でもここで神様はこのパウロの願いには応えてくださらなかったんですよね。そのトゲは取り去られなかった、弱さは取り去られなかったわけです。でここでパウロが経験していること、まあ、神様がしてくださったことっていうのは、問題が取り除かれるということではなかったということですね。でもパウロは解決するんですね。でどういう解決かというと、神様がここでしてくださったのは、このパウロが本当にこれだけはどうか取り除けてくださいと3度祈ったそのように問題を彼から取り去ることではなくて、パウロがこの問題を、この弱さを受け入れることができるように、神様はパウロを変えられたっていうことですね。そうですね、8節で彼はこれを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いましたって言ってます。でも9節では、私はキリストの力が私を覆うため、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。その弱さを誇るもの、弱さを取り去ってくださいって言ってたものが、弱さを誇りますっていうものに変えられたんですよね。これが私たちに与えられている救いであるということです。問題が解決することが本当の救いではなくて、その問題を受け入れることができるものと変えられることが救いなんです。同じことをクリスマスイブでもね話しました。問題がなくなることが本当の救いなのではなくて、 その問題を喜んで受け入れ、誇ることができるものと変えられることが本当の救いであるということを今日最後にご一緒にもう一度覚えたいんですね。私自身がそこを通らされているので何度も語られているのかなと思いますけれども、つまり病気、この病気が治ることが本当の救いではないんです。病があってもなおそれを喜んで感謝して神を称えて生きていくものと変えられることが本当の救いなんです。会社の仕事のあの問題が解決することが本当の救いではなくて、問題があってもなおそこに主にある生きた希望を見出して歩んでいくものと変えられることが本当の救いなんです。人間関係のあの人がいなくなればという、そういうことが本当の救いではなくて、その自分にとって本当に苦手なあの人がいる、でもその人を喜んで受け入れ愛することができるものと変えられていくことが本当の救いなんです。なぜなら問題は尽きないからですね。問題はなくなってもまた出てきます。本当に変わるべきは自分の外側ではなくて自分自身であるということですね。神様はそしてもちろん時に私たちの外側の問題、病の癒しであったり経済の祝福であったり人間関係の改善であったり、そういう外側の問題をもちろん祈りによって解決してくださることはあります。イエス様もたくさんね、病の人癒されましたね、悪霊を追い出してくださいました。そのように神様は私たちの切実な祈りに応えてくださる。でもこのパウロの時のようにそう応えてくださらず、しかし私たち自身を変えてくださり、弱さをなんとかこれ取り去ってくださいと三度祈ったものを、この弱さを私はキリストの力が私を歌う誇るんだっていうものへと、全く新しいものへとパウロを変えてくださるように私たちを変えてくださる。それが聖書が教えている救いっていうわけですね。私たちを神様そのように変えてくださるということ、そのこともぜひ、信じていただきたいと思います。最後に水野源蔵さんという人の詩を紹介して終わります。悲しみよというタイトルの詩で素晴らしいなと思って読みました。水野源蔵さんのこと皆さんご存知ですか？キムさん知らないかもしれないですね。水野源蔵さんというのは1930年代に生まれた方で、もう亡くなられましたね。46歳か7歳で天に召されましたけども、9歳の時に、セキリという当時その長野県の村に流行った病気にかかって高熱が出てですね、その熱のせいで、脳性麻痺になってしまってですね、目と耳の機能以外全ての機能が麻痺して使えなくなっちゃったんですね、高熱のせいで。ですから物を見ることと音を聞くことはできたんですけども、喋ることも匂いを嗅ぐことも、もちろん手足を動かすことも、便を出すことも、自分で何かを食べるということもできないということですね。そういう障害をその病によって9歳の時に得たんです。ある時一時的にですね、この喋れるようになった時があったそうですけど、その時に口に出た言葉は死にたい死にたいっていう言葉だったそうですね。もう死にたいっていうことね。つまりものすごい辛かったところを通ってるわけです。皆さんそれは当然ですよね。若くしてもう物を見ることと聞くことしかできなくなったわけですから、死にたいくなる気持ちはわかると思います。しかしこの方のところに牧師先生が訪ねてこられて、そして聖書を手にするんですね。そしてその聖書の言葉をこう読む、目で見ることができたので読むことを通してクリスチャンになる信仰を持つんですね。そしてこの方は後にその神様を賛美する詩を作るように になるんですね。瞬きの詩人っていうふうにもね呼ばれていますけども、有名な方なんでご存知だと思いますが、お母さんが五十音字のこの表ですね、あゆよと書かれている表を持ってきて、お母さんを指さしていくんですね。そして、例えばイのところで止まったら瞬きをしてサインするんです。それですっていうふうにね、耳を聞くことと目をこう見ることしか機能がないので、瞬きでこの合図するんですね、お母さんに。そしてそうやって詩を作っていくんですね。そういうふうにして神様を称える、まあ、本当に死にたいと言ってた人生から信仰によって神を称える、そういう生き方に変わっていったわけです。この人もですから、この障害というこの問題は解決されなかった、でもそれを喜んで受け入れてパウロに誇りとする、そういう生涯に変えられたということの証人ですね。そして神様はその水野源三さんのその弱さを通して素晴らしい神様の技をこの世界に、まあ、日本ですけどもね、日本の人々に表したということですね。素晴らしい証だと思います。悲しみよという詩です。悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなっていたか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様のもとに連れてきてくれたのだ。もう一回言いますね。悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなっていたか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様のもとに連れてきてくれたのだ。この悲しみによって彼はキリストのもとにたどり着くことができた。悲しみよありがとう、言えるものに変えられたんですね。神様の力っていうのは弱さのうちに働く、そして神様の救いっていうのは私たちが弱さをこのパウロのように喜んで誇るものへと変えてください。私たちはもちろん今抱えているね、悩み苦しみ課題、それが解決することを祈ってほしいですけども、同時にですね、それをこの水野さんのように、またパウロのように喜んで受け入れられるものとなるように、私を変えてください、そう祈るものでありたいと思います。一言お願いしましょう。天のお父様、ご主愛する兄弟姉妹と顔と顔と合わせて今年最後の礼拝を過ごすことができることを本当にありがとうございます。私たち本当に弱くて貧しくて小さな群れですけども、しかし神様は素晴らしいお方で、この小さな私たち、弱い私たちを通して素晴らしいことを今年もしてくださいましたし、またこれからもあなたは私たちの弱さを通して大きな御業を表そうと今語ってくださっていることを本当にありがとうございます。いよいよ私たちがへりくだって神様、弱さを喜んで受け入れ、弱さのうちに働くあなたを主体求めるものとならしめてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。